ちは。マントラヨガミラクル瞑想ファシリテーターそしてミュージシャンの青戸ミリです。今日はですね、今までずっと宇宙人とか UFO の話をずっとしてきたんですけれども、特に良い宇宙人の話ですね、それらのまとめということでちょっとお話ししていきたいかなと思います。宇宙人、良い宇宙人はどうして地球に来てるのかというと、それはこう地球で今こう特に核実験とか、あるいは原子力発電、原子力を使っているということがこう地球を汚すだけじゃなくて宇宙的にも悪影響があるということで、それをやめてほしいということを言うためにというか、それをさせるために来て実際に警告をしてるんですね。その地球の科学者が思ってる以上に宇宙にも悪影響があって、こう UFO を飛ぶ上でも核実験が宇宙船に悪い影響を及ぼすらしいんですよね。それで、あるいはこの言われているのはこう宇宙船が乱れてこう行くと、地球がこう N 極と S 極、北極と南極でこうジーパーというかこうポールがありますよね、磁気の。それがこのポールシフト、こう地軸が傾いてしまうとか、あるいは NS が逆になってしまうようなことも起こり得ると言われています。実際に太陽が今こう不活性化してるっていうふうに観測されてる話もありまして、それはそういった核実験から起こっているのではないかなというふうにも言われています。ですから、良い宇宙人たちが地球の人たち、あるいは地球を心配してそうやって警告しに来てるっていうのが、共通なメッセージであると言えますね。そうは言っても、その今のこの世界を支配している連中、こうカバールとかディープステートとかいう人たちなんですけども、そういう人たちはそれでもこうお金儲けとか戦争ビジネスやめられませんから、そういう核爆弾をこう手放すとかそういうことはしたくないんですね。ですから、その良い宇宙人が地球人とこう良識ある人たちとこうコンタクトし始めちゃうと、その実際にそういう動きがどんどん盛んになってしまうので、ですから宇宙人は悪いとか怖いとか、そういうイメージを映画とかでいっぱい作って、そしてそういう情報にこう目を向けないようにさせているっていうことが実際あることだっていうことが分かりました。宇宙人がいるかいないかとか、 UFO を見るか見ないかっていうのは、私もそんなには興味がないというか、そのじゃあ なぜ UFO とか宇宙人かっていうと、その私たちのより良いこう世界になっていく上で、彼らがそのいろいろなヒントを持ってたりとか提供できる立場にあるからなんですね。そういう意味で彼らとコンタクトしていく、その意識的にも進化している存在ですから、多くはですね。ですから、もちろんこうコンタクトしていくことは興味深いと思うんですけれども、でもやはり自分たちにたくさんメリットがあるという話として、やはりこの宇宙人の話に関心があるというのは実際の私の関心ですね。宇宙人に対して悪いイメージを持っている人は多いと思うんですけれども、実際はその征服しようと思えばもう征服できちゃうはずなんですよね。もうハイテクとか進化してますから。でもそれをなぜやらないのかといえば、やはりそういう目的で来てるわけじゃないんですね。実際に UFO がその空中でこう核ミサイルをビームかなんかでこうピューってビームを出して、その核弾頭がそのままなんかこう空中爆発してしまうっていう映像とかあるんですね。それは実際にはもう核を制御させる能力を UFO は持っているということなんですね。あ とよく言われているのは、その核実験をやる寸前に UFO が来て、それでそこの施設全体が停電になってしまって核実験ができなくなってしまったとか、あるいはまあ一説によると、その北朝鮮の核実験をしてこう世界にやるってこう言ったのに失敗したことがあったと思うんですね、何年か前に。それは実はこう UFO に止められているというような話もあります。ですからもう使いたくてももう使わせてもらえない状況に入ってるんですね、ですからまあ今地球だけのことを考えたら、その核をどこの国が持っているとか持ってないとかってこう争ってるんですけども、その UFO、 良い宇宙人と本当に仲良くなってしまったら、そういうこうのはもう意味をなさなくなってきてしまうんですよね。核を持ってるとか持ってないとかっていうのはもう関係なくなってしまうという世界、あるいは石油を誰がどこの国が持ってるとか、そういうのも関係なくなってしまうんですね。フリーエネルギーがもう使えるようになってしまったら、それも関係なくなってしまいます。ですからそういう世界に移行することを遅らせたいとか止めたいということで、その支配者層たちはずっと良い宇宙人の情報を隠しています。ですけれども、この今、まあ、ロシアのプーチン大統領とかアメリカのトランプ大統領とかは、この世界の動きを知っていて、この宇宙人のことも知っていて、やはりもうこういう古いもうシステムは終わりにしなきゃいけないということで、新しい世界に移行するために今こういろいろ準備として動いていて、政治もやっているのではないかっていうふうに言われています。まあ、実際にはこのドルも、まあ、トランプ大統領が再選された後に崩壊していく、そしてその後こう金本位制に戻るというふうに言われています。まあ、それでも金本位制に戻るだけではなくて、今までドルが基軸通貨だったので、こう石油を買うときにドルを買わなきゃいけないということで、そのドルを世界中の国が買ってくれるだけで、アメリカは今までこうお金を儲けられたんですけども、そのシステムを終わりにするので、まあトランプ大統領はアメリカファーストファーストと言って内需を拡大し始めているというのはこう理にかなっているのではないかなと思います。あと最近こう Facebook が、仮想通貨を、暗号通貨を近い未来にやるということを発表しましたよね。リブラという暗号通貨だそうですけども、ですからその新しい、これはこうやっぱりドルが崩壊した後の世界のシステムの準備としてこういう流れがあるのかなというふうにも見えます。暗号通貨が使われ、世界的な暗号通貨が使われ始めたら、そういったこう為替のこうスワップ差額で儲けるとか、そういうシステムがなくなって、銀行とかの支配もなくなっていくので、もっとこう世界がこう簡単になっていく、便利になっていくような世の中になっていく動きなのかなというふうに思います。あとはその一説には、仮想通貨はそのドルが崩壊する流れの中で、まあ今やっぱり金本位制に戻るということで金が買われ始めているんですけども、その金だけにお金が流れてしまうとゴールドがこう高騰 してしまうので、仮想通貨がを流行らせて仮想通貨の方にもお金が流れていくようにこう仕向けているという噂もあります。まあ、実際にこうどういう流れがこれから起こってくるのかというと、2020年トランプ大統領が再選された後21年ぐらいに、まあ、ドルの崩壊が起こって、そして金本位制になって、そして、その流れで、まあ、2024年にはこう新紙幣が 日本でも発行される、まあアメリカでも発行されるという話がありますけれども、その時にシステムの移行が何らか行われて、その時にこうドルが崩壊するので、まあ、ハイパーインフレになったりとかっていう可能性もあるのではないかなと言われています。あるいは財産税をこう取られるとか、そういう可能性もあるので、みんなこうそれを心配してドルを売っていろいろなゴールド買ったりとか仮想通貨買ったりしてるっていう流れがあるのかなっていうふうに思います。まあどうなるのかは誰にもわからないので、自己責任でやっていかれたらいいかなと思いますけれども、まあ良くなる、これからどんどんいい世の中になっていくという流れはもう止められないのではないかなと思います。それは前回話したその明日でも話しているアクエリアスの時代という時代は、こうそういう古い悪いシステムはこう一斉されて明るみに出てって、良いシステム、このもっと明るい未来になっていくというエネルギーがもう世界中に注いでるからなんですね。まあそういう流れは古い昔から新しいいい世界、いいシステム、この一部のお金持ちのファミリーが世界の銀行とお金を支配してしまっているという、そういう変なシステムを終わりにして、公共紙幣を発行してとかフリーエネルギーを公開してということをやろうとした動きは今までずっとあったんですけれども、止められたりしてきました。その一人がジョン・ F ・ケネディで、彼が暗殺されたのは、その彼は宇宙人のメッセージ、宇宙人とも会っていて、宇宙人の警告を素直にやっぱり聞いて、システムをフリーエネルギーの公開とか政府紙幣に切り替えることをやろうとして、それがそのロックフェラー、石油を支配しているロックフェラーたちに見つかってしまって、そして暗殺されたっていうふうに言われています。そして今トランプ大統領はそのジョン・ F ・ケネディの暗殺の真実を情報公開するっていうことを前からずっとこう話してるんですね。まあ、この7月4日にトランプ大統領がその情報公開をするのではないかっていう話があったんですけれども、どうもされませんでしたね。まあ、でもそれは駆け引きで、まあ、実際に G20 の後にトランプ大統領はこう北朝鮮のキム・ジョンウンとの会談を成功させてますから、まあ、それで一説によるとトランプ大統領はもうこれでノーベル平和賞になるというふうにも取るのではないかというふうに言われてますから、やはりその成功したということで、そのディープステートのそういう悪い情報の公開はのそのカードは後で取っておくということで、今回はしなかったのではないかなというふうに言われています。まあ、本当にこう真実を知れば知るほど小説よりも面白い、本当に面白いと言っては不謹慎なんですけれども、いろいろなことが起こっていますということで、これからもどんどんと発信していきたいと思いますので、まあ、私はこれをこう自分の情報を取って一意見として話してますけれども、まあその信じてほしいというよりは、ぜひこう考えてみていただいて、あるいはこう疑問に持っていただいて、 Google とかでこう今検索すればいろいろ出てくるので、ご自身で検証してみていかれることをやってみていただきたいなというふうに思っています。まあそういうことで、こう私たちが今こんな移行期にいるというのは、ある意味ちょっとエキサイティングな時代だとも言えると思うんですね。まあそういった時代の中で私たちが日々何ができるのかというと、その、まあ、政治家ではないですから大きなことはできないかもしれませんけども、でも日々自分ができるだけ幸せでいる、ご機嫌よくいるということですね。ハッピーでいる、だから自分のご機嫌をハッピーにできるのは自分だけなんですよね。ですから自分にできるだけ優しくして、やっぱりこうストレスが溜まったらちゃんと発散してあげたりとか、 こう我慢しないで、あまりストレスためないで、ちゃんとこう文句はこう言う自分の中だけでいいですから言わせてあげるとか、そういうことをしていったらいいのではないかなと思います。ということで今日も、これから良い一日をお過ごしください。今日はこれで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。